お元気ですか？大きくなったら奴隷になろうと思って成長する人はまずいませんが、この物語の女性はそうでした。人生を一変させるような子供の頃の体験の後、彼女は自分を日本とヨーロッパ、そしてその両者の間にある国々に導く道を通りました。彼女が愛したお方に仕えることによって、人々を助ける道を探し求めながら、すべては彼女の心と思いと人生が解き放たれたからです。
早く来て、事故だよ。
ドニーに何もなければいいけど。
死を信じるんだ。ドニーだ。
この子大丈夫？
気を失ってる。
何があったの？
タクシーにはねられたんだ。
悪い予感がしたの。この子のために祈ってたのよ。
とにかく急いで病院に運ぼう。
生の人生で起こったノンフィクションドラマを通して、暗闇の世界に光を灯す解き放たれた人生は、パシフィックガーデンミッションによって制作されています。ではあなたが自分自身と向き合い感謝なさるためにお送りする解き放たれた人生第2965話、マーサホーク物語です。
息子はどうですか？
脳震盪を起こしていて、脳内部に損傷があるかもしれません。下半身が麻痺しています。歩くのは難しいでしょう。
これはどの親も聞きたくない言葉です。家族的な支えのない外国に住んでいる時はなおさらのことです。でもこの物語の女性とその夫は、第二次世界大戦の後、日本の人々を助けるためにそこに住む道を選んだのです。では解き放たれた人生、マーサ・ホークの真実の証、あなたの前の証言をお聞きください。
私はアメリカのテネシー州ディクソンで、4人兄弟の中でただ一人の女の子として生まれました。林業で繁盛していた父は加えて農場を買い、酪農用の牛や羊、鶏などを飼育し始めました。母の役目は育児と家事でした。1929年の大恐慌の時、父は林業で失敗し農場も手放してしまいましたが、高潔さや信仰だけは決して失いませんでした。父は自分でお金を出して教会を建てましたので、家族の出席は有無を言わせずでした。日曜日は主の日でしたので、私たちは野球をすることや泳ぎに行くことはもちろん、野球を見ることさえご法度でした。代わりに私たちは病気の人を見舞いました。私が10歳だったある日曜日、私は自分が罪人で救いを必要としていることが分かりました。嘘をついたことが確かにあるし、ある人たちを全く愛していないこともはっきり示されたのです。牧師が決心者への招きをしたとき、私は泣きながら前に進み出ました。父が長い椅子に座らせてくれました。
なんで泣いてるんだ、マサ。
私が罪人だから。私、地獄に行きたくない。イエス様に救ってほしいの。
それでいい。聖書は人は皆罪人だと言っているから、お前が自分もそうだと気づいたことはとってもいいことだ。そして罪の支払う報酬は死で、地獄で永遠に神様から離されると分かったこともよかった。 だが聖書は神の一人子のイエス様が人の罪の代価を身代わりになって十字架で払ってくださったほど神様は私たちを愛しておられるとも言っているんだよ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。マーサ、お前はイエス様が自分の罪のために死んでくださったことを信じるかい？
ええ。
なら罪を悔い改めてイエス様に救ってくださるようお願いしなさい。きっとそうしてくださるよ。
私はその場でキリストを救い主として受け入れましたが、あの時の決断を私は生涯にわたって喜んでいます。私が14歳の時、父は私たちを連れてテネシー州の東部に引っ越しました。二人の悪い商売人の男たちが父を騙したのですが、父は彼らを訴える代わりに黙って農場を手放したのです。父はその人望でジョンソンシティで新たな製材業を始めたので、私たちはそこに移り住みました。父の高潔な生き方は私の教会での在り方に良き模範となりました。母もいつも私の支えでした。あなた、マーサがお話があるそうよ。
なんだね、マーサ。
パパ、日曜学校で教え始めた時に子供たちの使っている読み物が聖書の奇跡を認めてないと分かったので、聖書にあった本を使うようにしたの。
それはよかったね、マーサ。
でも今日牧師さんが私のところに来て、教会が用意した本を使うようにさもなければ日曜学校で教えてはいけないって言ったの。それとアッシュビルで行われる青年大会にも行っちゃいけないって。あそこは考え方が狭く超保守的だからって。
お前はどう答えたんだ？
神様の誤りない御言葉を教えられないならここを出ますって言ったわ。
たまたま一部始終を聞いてた私も娘と同じですと言いました。あそこの子供たちを聖書をそのまま信じ教える教会に連れてくつもりよ。父もほどなく私たちと同じ教会の会員になりました。私は青年大会に出席し、そこでの1週間生涯を宣教師として捧げるべきかどうか魂の格闘をしました。私は必死になって神様に訴えました。主よ、私は宣教師の器ではありません。虫や蛇が嫌いで文化生活が大好きです。外国語の授業は得意ではありませんと。でも最後には神様の使わされるところならいずこへなりと行くためにすべてを明け渡しました。私はその時まで数年間ラジオで歌っていましたが、ある伝道者のご夫妻が国内の伝道旅行に一緒に行かないかと誘ってくれました。それから1年間近く私はソリストとして彼らと旅をしていろんな町に行きましたが、家に帰った時は嬉しかったです。翌年私はシカゴ近郊にあるクリスチャンカレッジに進学しました。その町の後に夫となるドン・ホークが牧会する教会で歌った時、私は初めて彼に会いました。次の日夜の10時に仕事を終えて帰ろうとした私を待っていた彼は雪の中を家まで送ってくれました。
夕べのソロは素晴らしかった。美しい声ですね。
以前の世俗的な大学でのことを思い出すと、今の大学はまるで天国だわ。学費を用意するために貯金をしなければならなかったんだけど、今も学びを続けるためにいくつかのアルバイトをしなきゃいけないんです。
どんな仕事なの？
ほとんどがベビーシッター、あと大学の食堂のまかない、時々は出張清掃も。
その頑張りは神様もお喜びだよ、マーサ。僕は去年ホイートン出た。実は両親がここへ越してくれたんで、 在学中も家から通えたんだ。
うちもそうだといいな。我が家が恋しいわ。でも私のボイストレーナーともう一人の先生が私のことをよく気にかけてくださったので、霊的には成長した気がする。お二人の信仰生活を近くで見ているせいね。おかげで神様とその御言葉に対する愛が深まったと思うわ。
ぜひうちに来て両親に会ってほしいな。
私たちは1945年の7月、テネシー州の私の母教会で結婚しました。2年後、私たちはサウスカロライナ州のコロンビアに移り、夫はそこの聖書カレッジの学長補佐になりました。そこで2人の息子が生まれました。1950年、夫はアジアへの宣教旅行に出かけました。1952年の春、私たちはミッション理事会から宣教師の承認を得、夫はカレッジを辞め、私たちは日本に行くことになりました。1952年10月、4歳と2歳の息子を抱えた私たちは航海を終えて横浜港に到着しました。夫が日本語の勉強した山の村に家を見つけるまで、子供たちと私は東京で待っていました。私たちが借りた家は道路から5メートルもないところで、壁にペンキも塗ってなくて、台所は土間になっている掘っ立て小屋でした。
これって嘘でしょ？
いや、見つかったのはここだけなんだ。
ならここでいいわ。少しペンキを塗れば家らしくなるわよ。
台所に木の床を張ってくれる大工さんを探すよ。
水道の蛇口が一つだけど、お湯は出ないの？
ああ、お風呂は外のかまどから薪で温めるんだ。
お風呂ってあの大きな木製のやつ？
ああ。
炊事には石油ストーブがあるみたいだけど、家の暖房はどうするの？
今にある石油ストーブだよ。
そういえば私、カレッジの時2人の高齢者の方のお家の掃除をしてたの。床に膝ついてやってたのよ。神様はこの新しい我が家のために準備させてくださってたのね。使徒パウロもピリピ人への手紙4章で言ってるわ。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたって。
週に5日、日本語の先生が我が家に来ました。午後はその宿題の時間でした。そこで2年間過ごす間にいろいろな病気にかかりました。子供たちはおたふく風邪、はしか、水疱瘡に流感、夫は腎炎、そして私は数日間の激しい痛みのあと、雪道の中を東京の病院に担ぎ込まれました。数週間して私は回復しました。入院している間、御言葉をひも解いていた私に、主は強さと勇気を与えてくださいました。帰宅した私は日本語の学びを再開しましたが、いつも間違えてはみんなの笑いを誘いました。私と同郷のある青年が横浜のアメリカ海軍基地で勤務していましたが、一人の日本人の港湾労務の若者と友達になり、彼をジョニーというニックネームで呼んでいました。ジョニーは英語を学びたかったので、何度か我が家にやってきました。
いつもお食事をご馳走になりすみません。
いいのよジョニー。
横浜からは6時間もかかる。君を腹ペコで返すわけにはいかないさ。一緒に食事をするのは当然のことだよ。
親は食べさせてくれなかったのに。
ご両親は生きてるのかいジョニー？
さあね。父と母は結婚してないんだ。小さい頃、母親は俺を捨て親戚に押し付けた。二人とも俺なんかいらなかったんだ。自分の面倒は自分が見なきゃいけなかった。
それは大変だったね。 でも神様は君を愛してるよ、ジョニー。そして君をご自分の家族の一員にしたいと願っておられる。
周りは神様だらけだよ。構ってくれなくて結構だ。
でも本当の神様はただ一人なんだ。
福音について知ってる、ジョニー？
海軍にいる奥さんの友達が神について話してくれるけど、俺にはわからない。
罪ってなんだか知ってるかい？
罪？
ああ、嘘をついたり盗んだり、神様がいけないということをすることだ。
生きていくためには時には嘘や盗みも必要だよ。
神様はね、私たちはみんな罪人で、その罪が人を神から引き離してるというんだ。人は神様の前では決して善人にはなれない。神様は完全であることを求められるからね。その罪の代償は死なんだよ。
人はみんな死ぬだろ
う？そうだね。だが神様の裁きの時には第二の死というものがあるんだ。そしてその第二の死というのは地獄と呼ばれるところで、神様から永遠に引き離されることだ。そこで人は永遠に後悔し苦しみを味わうことになる。でも良き知らせ、福音は、神様が私たちの罪の罰を支払い、神様の御前に私たちが完全なものとなるために一人子イエス・キリストを送られたということだ。そのおかげで私たちは主と共に天国で永遠に生きることができるんだよ。
なかなか面白い物語だね、
ジョニー。これは本当なんだ。神の御言葉、聖書がそう言ってるんだ。神様は君が自分の罪を悔い改めて救いを求めてイエス様のもとに来ない限り許してはくださらない。主は君のために十字架の上で死んでくださった。そして君に永遠の命を差し出しておられるんだ。ジョニー、イエス様を君の救い主として受け入れないか？
うわ、そんな暇ないって。
ジョニーは気持ちのすさんだ扱いにくい酒好きの若者でしたが、息子たちは空手を教えてくれる彼が好きでした。ジョニーとの仲が少しずつ深まる中で2年以上が経ちました。
石油ストーブが火事を出したって？
そう、石油が漏れたみたい。それで外に飛び出して農家の人たちにヒーヒーって叫んだけど、みんな野良仕事のまま知らないふりなの。
火というのはかまどの火のことだよ。そんな時は火事火事って言わなきゃ。でも家が焼けなくてよかった。
神様が守ってくださったんだ。
そろそろご飯が炊けたかしら。焦げてないといいけど、見てくるわ。
ジョニー、聖書にある真っ赤に燃える火のことを知ってるかい？それは命の書に名前が書かれていない人々の第二の死のことなんだ。
ホーク先生、そのことについてお話ししたいんだけど。
いつでも。
先生の神様を俺も信じてみたいんだ。
ジョニーがその日主を受け入れる祈りをしたので、私たちは喜びました。私たちがミッションが立ててくれた東京の新居に引っ越した時、息子たちは5歳と7歳でした。近所の柴田さんという奥さんは広島でご主人を亡くしたので、私たちが隣に引っ越したのを喜びませんでした。習わしで柴田さんは引っ越し祝いをくださり、私たちもそのお子さんたちを食事に招き、野球にも連れて行きましたが、奥さんは私たちと距離を置いていました。
柴田さんとはどうだい？
神様がいい方法を思いつかせてくださったわ。
どんな？
日本語の学びを助けてくれるよう頼んだの。
彼女承知した？
ええ、私の発音はとても悪いんですって。それで1回2時間、週に2回来て教えてくれるそうよ。方法はね、私が新約聖書を大きな声で読んで、 彼女が発音の悪いところを直してくれるの。
そいつはいい。
あなたの方は？
ミッションはここにクリスチャンカレッジを建てる計画を進めるようだ。
そしてあなたは学長に？
うん。神様はコロンビア時代にその訓練をしてくださった。あれが今回のカレッジ設立への備えだったんだ。
主は設計総監督なのね。私たちの人生設計にいつも最良のプランを立ててくださるわ。
私の日本語の学びのための聖書朗読が4つの福音書を終える頃、柴田さんはキリストを救い主と告白し、一人の友達を連れてきて彼女にもイエス様のことを話してくれるように頼みました。私はご近所の方々にアメリカの料理クラスを開いて教えながら神様のことを話しました。息子たちは10代になっていました。あるよ、長男のドン・ジュニアは電車で高校の野球大会を見に行きました。駅から歩いて家に帰る途中、彼はタクシーにはねられ、医者は二度と歩くのは無理だろうと言いましたが、息子は癒され再び歩けるようになったのみか、スポーツもできるようになりました。私は我が家での料理教室を続け、ご近所の奥さんたちを一軒一軒訪ねてお誘いしました。駒田さんもその一人でした。私は来る月も来る月も誘い続けましたが、彼女は断りました。贈り物やカードをあげたりもしました。ある日、学校のパーティーのためにクッキーを焼いていると、彼女が我が家を訪れたので、私はお茶でもてなしました。
あなたの神様について聞きたくてここに来ました。3年間あなたはカードやパンフレットを送ってくれましたよね。3年間もあなたは近所の奥さんたちの家を回って聖書と料理クラスに誘ってくれました。無視したりつっけんどんな態度を取った人もいましたけど、私、なんであの方はそれでも誘い続けるんだろうって思ったんです。そしてあなたが信じているものは何かとっても大切なものに違いないと確信するようになったんです。さもなければあんなに熱心に誘い続けるわけがないって。それであなたが信じている神様について私ももっと知ろうと決心しました。その神様について教えてくれませんか？
わかりました。ではまず、神様はあなたを愛しています。聖書にはこうあるんですよ。神は愛である。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。またこうも言っています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主クリストイエスにある永遠の命です。
2時間後に彼女はキリストを救い主として受け入れ、喜んで帰っていきました。22年にわたる日本での生活で、私たちは多くの素晴らしい日本人の方々と知り合いました。1972年、夫はスイスのローザンヌで行われた世界宣教会議の総主事として来られました。私たちはクリスチャンカレッジを日本人後継者の手に委ね、1973年ローザンヌに出発しました。夫がスイスでの働きを終える頃には、ホイートンの世界宣教センターのセンター長として招かれたので、私たちはアメリカに戻りました。数年後、夫には教会を牧会したいという希望があったので、私たちはテネシー州のノックスビルに移りました。私の父はもうすでに他界しており、母が一緒に住むようになっていました。 夫は1990年に引退し、私たちはフロリダに移り住みましたが、二人ともイエス様についてお話しする機会が多く、忙しいスケジュールをこなしていました。1996年、長男のドン・ジュニアはフィリピンでコンピューターの仕事をしていました。北部支社の支社長が彼を自家用機に乗せて飛行していたのですが、飛行機が消息を絶ちました。捜索の結果を待っている間、夫と私は抱き合って泣きました。
主よ、あなたは飛行機がどこにいるかご存知です。どうか息子と共にいてください。上空から山やジャングルに落ちて苦しみに遭うことがありませんように。あなたは私たちが愛する以上に彼を愛しておられます。その愛の御手に息子を追い出ねします。あなたは彼の人生に完全なご計画をお持ちです。あなたを信頼しています。
翌日、私たちは息子の飛行機が海に激突したことを知りました。残骸も遺体もすべて波に押し流されてしまいましたが、彼は今主と共にあることを私たちは知っています。他の出来事とともに、この試みの中でも神様は私たちの心に慰めを与えてくださいました。お聞きのあなたを私は存じ上げませんが、このことをお伝えしておきます。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。あなたはあなたの罪の値を支払ってくださったキリストなしに永遠の世界に入れるとは思われないでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。このお方を信頼し見上げてください。
お聞きの皆さん、あなたの目をこの世から転じて、あなたを愛しておられる生ける神様に向けるなら、神の許しの賜物と永遠の命はあなたのものです。キリストにある新しい人生を始めるために必要なのは、主の許しを求め、主の十字架の犠牲に感謝することだけです。ヨハネの福音書5章24節でイエスはこう言っています。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。この大切な決心をなさるのに助けが必要な時は、どうぞご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。